です。それでは今回はちょっと待って、その睡眠薬は鬱には効かないかもよということでお願いします。
はい、ありがとうございます。で今回はうつ病にすごい悩まれてる方で、その不眠症の方が多いと思うので、うん、今回は不眠について話を絞っていきたいなと思います。
はい、うつ病っていうなんかこう、うん、なんていうのセットなイメージもあるんだけれども、うん、基本的にうつ病と不眠症っていうのはもう別々の病気っていう形の認識でいいのかな。
そうそうそう、本当ありがとう。でまさにそのうつと不眠症は分けなきゃいけないんだけども、うん、本来は、
うん、
ただ、まあ、今回その不眠について話したいなと思ったのが、
うん、
もう前やっぱりうつと不眠も本当セットかなっていうぐらい関連性が高くて、
うんうん、
まあ、うつになって考え込んで、うん、まあ、眠れないなとか、うん、逆にね眠れないことから、うん、やっぱり不安になってしまって、うん、鬱になるっていう 負のループもあるのよね。
はいはいはい、
うん、だ実際鬱になった方の、うん、まあ、80% 以上、
うん、
でもまあ資料によっては90% 以上の方が、うん、不眠になるって言われてるんだよね。ま
あ、そうだよね。いやなんかすごいなんかそれは、まあ、僕は鬱じゃないけれども、うん、イメージとしてはなんか多分すごいこう密接なんだろうなっていうのは、
うんうん、やっぱりドラマとかでもさ、まあ、あんまりいいシーンじゃないけど、うつ、ん、の方が出るシーンってやっぱり、ね、夜眠れないっていうのが出てきやすいんだよね。
本来は一応別々の病気なんだ本当は。
一応ね分けて考えなきゃいけないんだけども、うん、まあ、関連性が高いからっていうの で、
うんうんうん、
でやっぱりここはまあセットで話した方がいいなと思って今回、
うん、
まあ、不眠症のことで、まあ、簡単にですけども、うん、話をさせていただこうかなと思います。
うん、了解です。
でまずねそもそもの話なんですけども、うん、不眠症を改めて説明しようと思うんですが、
うん、
不眠症って実は4タイプあるって言われてます。
へえ、
うん、まあ、このタイプを言いますと、まず入眠障害、
はいはい、
まあ、入る眠る障害なんだけども、
うん、
寝つきが悪い、
はいはい、
で次中途覚醒、
うん、
まあ、まあ途中っていう字をひっくり返してなんだけども、要は途中で すぐ起きてしまう、
はいはいはい、
眠りが浅いタイプ、
うん、
であと早朝覚醒、
うんうん、
まあ、要はこれはもう、まあ、早朝に目が覚めてしまうっていう、
うん、
まあ、早すぎる時間帯とかに、
うん、
であと熟眠障害、
うん、
ある程度寝てるんだけども、
うん、
なんか満足感がないなっていう、
うん、
まあ、この4タイプがあると言われてます、
うん、
ただ主にね問題視されるのは、
うん、
この4つのうちの前2つ、
入眠障害と中途覚醒、
うん、そう、
寝つきが悪いのと、あと途中で起きちゃうっていうところ、
そう、
うんうん、
この2つが問題視される、まあ、というのも、
うん、
後半の2つ、例えば早朝覚醒は別に、まあ、早く起きちゃっても、
うん、
睡眠満足してりゃええやってなるのと、
はいはいはい、
まあ、まあ、ある程度寝てても満足感がないで熟眠障害に関しては、
うん、
まあ、ある程度眠れてるわけだから、
うん、
体調的には大丈夫だなってことが多いんだよね。
あー、なるほど、
うん、だそういうのもあるから、まあ、もちろんねひどい場合とかは医師に相談とか必要なんだけども、
うん、
意外とこの後半2つは、うん、まあ、そこまで重要視されないっていう。
へえ、そうなんだね、
うん、じゃあまあ、じゃあ例えば不眠症ってどういうのが原因になりやすいかなってなると、
うん、
まあ、一つはまあ一般的に、まあ、医学的な表現すると生理的な要因、
生理的な要因、
うん、例えば昼夜逆転の生活をしてるとか、
お、
まあ、それこそ睡眠時間が不規則だとか、
うん、
まあ、あとは実は枕とか布団が合ってないっていうのもここに入る。
そうなんだ。
そう、
いや僕意外と枕変わると寝れないタイプなんだ
けど、そうだ、意外とこれもその睡眠、まあ、不眠症につながりやすいから気をつけた方がいいよって。
あ、結構そうなんだ。
そうそうそう、
いやだから意外とね、だからなんかね枕がね、うん、かといってなんか枕を持ち歩くようなタイプだもんね。意外とこうなんか容易になり得るっていうことなんだね。
そうそうそうそうそう。で次がそのまあ硬い表現すると薬理学的な作用。
薬理学的。
うん、
うん、
これはそれこそ薬の副作用とか。
ああ。
そう、あとは食事とか。
うん。
例えばさ、まあ、カフェインコーヒーとかの。
うんうん。
飲むとさ、ね、まあ、要は眠れなくなるとか。
うん。
いや有名じゃない。
うん。
だからあとはまあ実はタバコにも。
うん、
そういう、まあ、カフェインと一緒のように、
うん、
まあ、覚醒作用、いわゆる眠りよりも起きてるように促しやすい作用があるよって
。へえ、そうなんだ。
うん、
うん、
だからこういうのがあるから、まあ、だからやっぱよくサラリーマンの方とかで残業の時に、
うん、
要は、まあ、どうしてもコーヒーとタバコがセットになったりするじゃない、
うんうん、いや私は昔はね今はもうやめてるんですけど昔はねありました。
あるでしょ、はい、実はまあこれは そのある意味不眠症、まあ起きてるためには起きたい時にはいい作用だけど、
うん、
不眠症につながるから気をつけてねっていう。
まあコーヒーはさすがになんかあれだけど、タバコもそうなんだね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、あとは、身体的な要因、
うん、
例えばどっか痛めているとか、
うん、
あと、まあ、これは高齢者の方多いけども、まあ、トイレが近い、
うんうん、
で起きちゃうっていう方とかね、うんうん、でここはまあ次なので4番目が心理的な要因、
うんうん、
これはやっぱりまあうつにも関連してくるんだけども、
うん、
不安事とか心配事、
うんうん、
まあ、逆に例えば楽しいイベント前にね気が高ぶって眠れない、
僕の奥さんライブの前に寝れなかったって言ってた最近はちょっとねこの状況なんで行けてないんで逆にストレスになってるみたいな、
まあ、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、まあでもまあそれもね、まあ、でもまあイベントの時とかはイベント前だけであれば問題ないけども、
うんうん、
まあ、例えば不安事とか心配事があるのは不眠症の原因になるよっていう、
そっちの方だよね、楽しいことは多分ね単発だろ
う
けれども、
そうそうそう。でこれ5番目、これは精神医学的な要因、
うんうん、
なんだけどこれがまさにその、まあ、例えばうつとか、
うん、
まあ、何か神経から来てる、まあ、疾患とかそういうのから、まあ、要は病気から来ているパターンが不眠症の原因になりやすいよっていう、
うんうんうん、
だから不眠症って結構やっぱいろんな、まあ、例えばそれこそ枕のこととかもカフェインとかもそうだけど、
うん、
あと頻尿とか、
うん、
まあ、確かにいろんな原因になることがあるよっていうまず話でしたね。
この不眠症っていうのは、
うん、
例えばなんかその寝る前にコーヒー飲んじゃって寝れなかったとかっていうのが、
うん、
例えば1日あったとするじゃん、
うん、
こうなんだけど、どれくらいそういうのが続いたら不眠症とかっていう定義とかっていうのはあるの？こうそれが例えば多分1日寝れなくてもほら1日昼夜逆転しちゃったとしてもさ、
うん、
ちょっとこう戻れば寝れるようになったりするじゃん、うん、こうどうなったら不眠症みたいなっていうのはあるの？
ありがとう。これについてなんだけど、あの、まあ、具体的なラインっていうのは正確に言うとないって言っちゃっていい、
うんうんうん、
まあ、というのがやっぱり本人の気持ち次第っていうところがある、
うんうん、
ちょうどさっきの熟眠障害とかの話でもあったけども、ある程度体力的に問題ないとか、
うん、
本人が気にならなければいいやってスルーされる、
うんうん、
その例えば今の不眠症のことも、あの、まあ、やっぱりここは本人の気持ち次第になってくるんだけども、うん、例えば何日間まあ眠れないとか、そこら辺のまあ具体的なラインっていうのはまああんまりないんだけども、
うん、
本人がどれだけ不満を持つか、ここに眠れないことに対して、
うんうん、
それにストレスを感じてしまうかとか、
うんうん、
まあ、もちろん例えば極端な話、もうあまりにも眠れなくてもう、
うん、
もう意識朦朧として、もうこれはすぐ病院行かなきゃとか周りの人が思うようなパターンはあるけども、
うんうん、
基本的には本人の気持ち次第かなっていう、
うんうんうん、でその1日寝れなかったから不眠症って判断される可能性もあるの？うん、
例えばありがとう、例えば今 イベントごととか、さっき、まあ、こうちゃんの奥さんの例であったじゃない、
うん、
例えば他にも例えばこれいろん、まあ、今さっきのイベントごとだけど、
うん、
旅行行った時とか、
うん、
それこそ枕が変わって眠れないとか、
うん、
そういう方のために、例えばじゃあそういう時のためだけに、
うん、
例えば少し、まあ、軽めの睡眠薬を出しとこうかっていうこともあるんだよね。
ああそうなんだ、
うん、
いやっていうのもね、
うん、
僕今はちょっとコロナで行けてないんですけど、
うん、
年に 3,4 回ぐらい出張行くんですよ、海外に、
うん、
ヨーロッパとか、
うん、
で帰ってくるとね時差ボケで寝れないんですよ、
はいはいはいはい、
本当に結構重症なぐらい、うん、だから帰ってくると1日2日ほとんど寝れなくてバランス崩れちゃって、うん、で昼間は仕事してるからで夜はバランス崩れて寝れなくて、結構悩んでて、それは、
うん、
そういうことで出してもらえるケースもあるのかな。 あそうなんだ、うん、
実際やっぱり患者様の中でも、あの出張が多いから、
うん、
まあ、抗不安薬とかをその時のため、うん、その時飲むだけの回、
うん、
まあ、少ない回数分もらってるって方はよくいる。
うーん、
だそういうのでやっぱりこう、まあ、自分の中でこういう時になるとか、
うん、
まあ、やっぱりどれそのことでどれぐらい悩んでるかっていうのは一、うん、回相談してみるのは本当にいいことだと思う。
ありがとう。いやちょっとすごい、行ってみようかな。
うん、今みたいに本当、まあ、原因が分かってるからね、
うん、
出張行った時とか、
うん、
まあ、その時差ボケでとかので、ね、相談してみる価値は全然あると思う。
あ、そうなんだ。いやちょっと自分の話なんで、その枕も関わってくるんだけど、その飛行機の中で寝れないから、
うん、
ずっと起きちゃってて、で帰ってくるともうそのままなんで、
うん、
リズム崩れちゃってまた夜寝れないみたいな生活が続くから、
うん、
それはありがとうございますちょっと私の相談乗っていただいて、
いや は本当相談してみる価値は全然あると思いますよ。
了解です。
あ、じゃあこれでじゃあ不眠症っていうのをもう少しね、
うん、
まあ、科学的にあえて説明してみようかなと思うんですけども、
うん、
前回ちょうど、
うん、
あのこうちゃんがあの話振ってくれたところにもなるんだけども、うん、あの脳の中って、
うん、
例えば不安とか、
うん、
怒りとか、
うん、
そういうのを感情に関係する神経が分布してるんですよ、
うん、
まあ、あるんですよ、
うんうん、
で抗不安薬はそこに効きますよっていう話を前回したと思うんですよ、
うん、
直接効くんですよっていう、
うんうん、その不安のところに直接刺激とか効いてくれるから不安が収まるよっていう話だったよね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、だ今もまさにそのまさにそのストレスとかもそうなんだけども、
うん、
そう不安を感じてるところがそう、まあ、ストレスによって、まあ、活発化っていう表現でいいのかな、例えば起きるように、うん、に刺激しちゃう、
うん、
でそうすることで目覚めてる状態になってしまうんですよっていう、うん、だからまあこれに関しては実はその抗不安薬の話ともう本当結構被るんだけども、
うん、
いやまあ抑えるように働く物質をここに送り込んであげろっていう話になってくるんだよね、
うんうん、
でこの物質、ね、実は名前がこれね、
うん、
聞いたことがね結構あるかもしれないんだけども、うん、ギャバ
チョコレート、
お
やったよねギャバ、なんだっけ、なんか
あ
ったよね、チョコレート。今もあるのかな、
あそこら辺が、要はチョコとかを食べて、あ、でも、ギャバのチョコレートが本当か、まあでも、いろいろテレビとかでも宣伝してるから、そうだと思うんだけど、
うん、
要はああいうリラックスするためのところでギャバ。
うん、
ここ、ギャバをあの脳内のところに増やしてあげれば、
うん、
まあ、落ち着くように働くよ、まあ、抑えるように働くよ、で、いい睡眠出すよっていう、向かう。なんかそれ、え、ギャバのチョコレートそうだっけ？
でもギャバのチョコレートね、ちょっとごめんなさい、僕も久しく食べてないけど、なんかその性ストレスで、なんていうの、
うん、
落ち着かせるみたいな感じで売り出してた気がするけどね、
う
ん、ちょっと間違ったらごめんなさい。
いやでも確かそうだと思うんだけど、うん、今ふと思ってそうだよなと思ったけど、今パッとね、うん、ギャバのチョコは出てこないからね。あ、でも、まあでも本当にギャバのチョコレートとかもそうだし、
うん、
やっぱり例えばなんかね、ちょっと前はヨーグルトとかでもあった気がするんだよね。
へ
ぇー。テレビのコマーシャルとかでも、
うん、
あの、要は眠れない方のためのお薬とかで、
うん、
あの、ギャバを増やしますっていうのがテレビでやってたりするんだけど、
うん、
これがまさに、今回の話のところであって、うん、まあ、その、まあ、こういうとこ、まあ、ストレスとかで活発化しちゃってるところ、
うんうん、
目覚めようってしてるところを抑えてあげるための物質なんですよって、
ギャバっていう物質が抑えてくれるんだ、
うん
うん、
だこの物質を増やしてあげれば、まあ、睡眠に向かうようになるしっていう、
うんうん、
で、まあ、だからこれ強弱の問題なだけであって、
うん、
一般的に病院でもらう睡眠薬、
うん、
これもあの例えば結構ギャバを に関与してくる。
へー。
だこれ、うん、まあ、当然食事よりも薬の方がもう、うん、まあ、効きやすさとかが全然違うんだけど、
うん、
だから実は結構ああいうテレビとかやってる宣伝とかって結構薬と関連性高いよって、
同じ成分っていうことなのかな、
最終的にはそのギャバを増やすかどうか、
うん、増やすっていう意味は同じなんだね、うん、睡眠薬の方ももちろんそれがもっと多いのかな、
うん、そうそうそうそう、多めに増やすとか、うん、もうもっとピンポイントにガッと効いてくれるとか、
うんうん、
そういう風にできてるっていう、
うんうん、
で、あとはその例えば、まあ、この睡眠薬っていうのも、まあ、あとはそのギャバの量とかにも関わってくるんだけども、
うん、
要はさっきの抑えるように働くっていうのが、うん、どれだけあのこの不眠症のタイプによって、
うん、
あの合わせてるっていう、あのどれだけタイプっていう、例えば寝つきが悪い人、
うん、
寝つきが悪い人だったら、まあ、じゃあもう寝つきを出すために短時間で結構多めに効いてくれるっていう、
はいはいはい、
寝つきを出すために
早く多く
効いてくれる、うんうん、でその代わりキレも早いっていう、
あ、はいはい、うん、
で例えばさっきの中途覚醒、
うん、
途中で起きた人だったら、例えばこう夜中の間にも結構いい感じで、
うん、
ちょっとその抑えるのが効いてくれるように、
うん、
長く効いてくれますよって、
うんうんうん、
っていうイメージ、
うんうん、
だこれに関してはその人の睡眠の調子とかによって、うん、例えば薬のタイプを変えるんだよねって、
うん、
だ薬でもさっき言ったけど、その短時間でガバッと効くお薬もあれば、
うんうん、
持続してなだらかに効いてくれる薬もあるから、
うん、
あとはその人の睡眠のタイプに合わせて使い分けようっていう感じ、
うんうんうん、
でこれが一般的な睡眠薬なんだけど、
うん、
まあ、一応抑える薬なんで、 その、まあ、例えば、まあ、ちょっと心配なこと副作用として、まあ、ここでもちょっと話させていただこうかなと思うんですけども、うん、一応その当然眠りを出すお薬っていうのがあるから、うん、例えば眠気が残りやすいとか、
うん、
朝ちょっとふらつくことがあるよとか、
うん、
あとは例えばこれが出たら本当にちょっと薬すぐ変えた方がいいんだけども、うん、たまに記憶が飛ぶ人いるんだよ。
記憶が飛ぶ、
うん、この前ちょうどね患者様でもいらっしゃったんだけども、うん、まあ、その人は薬を変えてから息子さんに指摘されて気づいたって言うんだけども、うん、息子さんからそういえば お父さん最近夜中にこう、はい、まあ、出歩かなくなったねって言って、
うん、
本人は出歩いてた記憶全くないんだよ。
それは何、寝ぼけてて出歩いたんじゃなくて起きてるの？
寝ぼけ状態になっちゃったんだ、薬のせいで。
あ、薬のせいで寝ぼけ状態になってるんだ。
そう、本人的には全くその意識はないんだけど、薬な、本当は体としては起きてたはずなんだけど、薬で、まあ、抑えちゃってるから、
うん、
意識だけないみたいな、まあ、無遊病みたいな感じになっちゃったって。
怖
っ。これ本当に、まあ、あと例えば、まあ、その、まあ、その、あと、まあ、もう一個あるんだけども、さっきみたいにこう意識にガバッと効くからこそ、ちょっと健忘、まあまあ、記憶が飛ぶっていう表現の方がいいかな、
うん、
やっぱりもう覚えてないとかね、もうその間もう薬が効きすぎちゃってて、
うん、
もうなんか全然本人としては意識がないから記憶が飛んじゃってる状態 で、うん、でだからもう何、まあ、さっきの無遊病と一緒なんだけども、これが続いてる人はちょっと認知症とかが早くなりやすいって言われることがあるから。
怖いね。
うん、だからもし例えば睡眠薬とかを飲まれていて、
うん、
そういう例えばもう他の人から、
うん、
なんか自分が意識してない行動を取ってたとかあるようだったら、うん、ちょっとそれは睡眠薬のことを必ずドクターに相談してほしいかな。
それは薬が合ってないっていうことを聞きすぎちゃってるとか、
まあ、聞きすぎちゃってるとか合ってない、うん、まあどっちもなんだけど、
うん、
まあ、イメージ的には聞きすぎちゃってるとか、
聞きすぎちゃってる、
うん、な、効きすぎちゃってるとか、まあ、それはもう薬のタイプ変えたら大丈夫ですってことはあるから、
うん、
これはもう一回本当相談してもらいたいかなってい
う。うん、なるほどね、
うん、まあ、その、まあ、さっきのふらつきとかも怖いんだけど、
うん、
朝まで薬が残ってて朝起きた時に起きにくいとか、
うん、
朝起きてもちょっとフラフラするとかも怖い話なんだけど、
うん、
ちょっと記憶が飛ぶとか本当無遊病みたいになっちゃってるっていうのがあるものは必ず相談してほしい。
うんうんうん。
ただまあここ数年いろんなね新しいタイプの睡眠薬も出てきてまして、
うん、
まあ、例えばね、
うん、
体内、まあ、体の中でも、
うん、
リズムを作ってくれるホルモンっていうのがあるんですよ。
へ
え、うん、これがこの前ちょうどテレビのなんか宣伝かなんかでやってたなと思ったんだけど、うん、メラトニン。
メラトニン、なんか聞いたことあるような気がする。テレビのそのあれかな。
そう、うん、宣伝でもう、ああそうだから寝るのだとかも、
あ、なんか聞いたことあるような気がする。うん、
あれもね、あ、ごめん、あれその今言っといて違ったら申し訳ないんですけども、うん、なんかそう似たような宣伝のでメラトニンのこと言ってた。
うん、うん
うん、これはそのまあ体内のリズム、
うん、
昼間は少なくて、
うん、
夜中に増えるっていう特徴があるんだけども、
へ
ー、だどうやらこいつが増えると本来は眠気とかを出しやすくするんじゃないかって言われる。体内時計を調節してくれる。
あ、だから昼間は少ない、起きてる時間が少なくなって夜は寝る時間になるとこれが増えるんだ、
うんうん、増えてくる。だ体内時計のリズムを作ってくれるっていうホルモン、
うんうん、
だこれはさっきみたいな例えばどっかを抑えるとかのものじゃなくて、
うん、
あくまでもともと体の中にあるそのホルモンの補充なだけなんで、
うん、
副作用も少ないって言われてます。
うんうん、
だ まあ、効果に関してはさっきの直接のやつよりは弱いとは言われてるけども、
うん、
ただこれも全然効果がある人はあるわけだから、例えば副作用も少ないし、
うん、
こっちで試してみようかっていう流れにもなりつつある。
ちなみにごめんなさい、僕睡眠薬飲んだことないんでわからないんだけれども、うん、こういうのはもちろんお医者さんに処方してもらって出してもらう薬なん
で。そうですね、
こういうのは全部、
うん、そうだよね。ああそうね、ちょうどよかった。市販薬の、ああ、ありがとう。市販薬の話にもつながってくるんだけども、
うん、
あとついでに言うと睡眠薬のそのちょっと注意喚起もしたいなと思ったんだけども、
うん、
まず市販薬の話からしますと、
うん、
市販薬のものでも結構睡眠薬の種類って結構あるんですよ今、
うんうん、
眠りを出しますよとか、うん、で、ただね、成分として今話をしたような例えばよく効く睡眠薬、
うん、
あれはやっぱり、まあ、切ってしまう危険なので、
うん、
あそこまで強い成分っていうのは今市販ではないんですよ。 どちらかというともう少しライトに効く、
うん、
あのあこれも言っていいか、例えばもともとは抗アレルギー、アレルギーに効く薬、
抗、うん、アレルギー、うん、
アレルギーに効く薬、アレルギーに効く薬って実はこれ眠気を出しやすいっていう性質があるんだけど、もともとそっちであの研究してたんだけど、
うん、
なんかアレルギーよりも眠気が出やすいっていう副作用だけが残ったなっていう、
あそう
っていうので、それで、あじゃあ睡眠薬として出そうとか、
うん、
でこれ自体は さっきの例えば、睡眠薬に比べたら副作用も少ないし、もともとアレルギーの薬やし、
うんうん、
だがし、まあ、市販にしても、もあ副作用少ないから出せるだろうって出してるものもある。
ちなみにさ、その薬の名前は何ていうのかとか言えるの？
まあ、一応、まあ、いくつかあるんだけど、
うん、
有名なとこで言うとドリエルとか、
おー、
うん、がこれのパターン、
うん、俺も名前は知ってる、
うんうん、まあ、まあ、もともとでもこドリエルに関しては抗アレルギーとしての効果もあるはあるんだけど、
うん、
ただまあどちらかといったらその眠気利用してその睡眠薬として市販で売ってるって感じ。
へ
え。ただやっぱりそのさっきまで言った、まあ、副作用も強いっていうのに比べると弱いけども、うん、まあ、確かに眠気出やすいからっていう、
うんうん、
あとはさっきも言ったそのまあ弱いけども、例えばギャバとかメラトニンを補充しますよっていう市販薬もあったりする、
うんうん、
これはやっぱり副作用が少ないからね、
うんうん、
でももっとその中でもより効きやすいのはドクターの処方がないと出せ、同じね、
うんうんうん、
メラトニンを補充する薬でもやっぱりより効きやすいのはドクターの処方箋がいるけどねっていう、
うんうんうん、
まあ、あとは漢方の市販薬とか、
うん、
実は錠剤なんだけど、まあ、実は中身の成分漢方ですよっていう、
そのあるの、
あるあるある、そうそうそう、あ単純に飲みやすいように加工してるだけってので、で、あの、まあ、一応、まあ、この前の段階ではその漢方の、まあ、不安うつに対するエビデンス微妙とか言うてはいたけども、
体調によっても左右されるしねっていうところだよね
とは言うたけども、一応やっぱり漢方、まあ、やっぱりリラックス効果があるとかそういうのは一応やっぱり効果がはっきりあるとは言われてるから、
うん、
そういうのを利用してるとかね、
うん、
だ寝つきを出すというよりはどちらかといったらこうリラックス効果で眠気を出すとかね、
うんうんうん、
っていう市販薬もありますっていう、
うんうん、
ただまあそれでそのさっきもちょっと注意喚起っていう話をしたいなと思ったんですけども、
うん、
あの睡眠薬が、まあ、これまあ言うてしまうと結構患者様の勝手な売買が行われてるんですよ。
何それ、
売り買いがね、あのこれ本当ね、これ本当もうこの業界でもずっと問題になってんだけど、
うん、
まあ、一時期某有名な民剤が1錠700円とか取引されてんだよ、だったんだよ。俺もこれは昔その闇サイト、睡眠薬が売買される闇サイトっていうので、
うん、
一時期ちょっと話題になって、私もちょっとそれを、まあ、ニュースとかのであったやつに覗いてみたんだけど、
うん、
だからそれぐらいも睡眠薬とかってもう眠れない人にとっては必需品だから、もうそういう風に闇取引みたいなのされてる。これもう当然捕まりますって。
いや普通に犯罪だよ、ね。
犯罪。
ダメでしょ。
ダメなの。
もちろん。
まあでもここまでいかなくても、
うん、
例えばなんだけど、
うん、
要はかあの持ってるあの例えば知り合いとかで、
うん、
眠れない人がいるときに、
うん、
まあ、親切心でじゃあこれ病院でもらってる薬だから飲んでみたらって渡したりすることがあるんですよ。
ああまあ悪気がなくてもね。
悪気が、別にこれが犯、うん、あの今回このラジオで伝えたいのはこれが犯罪だっていうことではなくて、
うんうん、
これはさっきも今も言うたけども、
うん、
副作用が出ることあるからマジでやめてねっていう話。
ああ
さっきどっちかって言ったらね。
あれだ、無遊病じゃないけど
その
記憶が飛ぶとかそういうことが人によって起こり得るから。
そう
本当に医師の処方なしでは絶対飲まないでくれって
感じなのか。そうそうそう。もちろん、まあもちろんね、そのさっきの売買するのは犯罪ですよ。
うんうん、
売り買いするのは、まあ、犯罪ですよ。
うん、
ただ、その親切心で薬、睡眠薬を渡して、まあ試してみて、うん、飲んでみて、
うん、
あ、じゃあまあ、これ、じゃあ今度ドクターに頼んでみるわっていうのは、よく、まあ言っちゃあれだけど、まあまあまあ、あるよパターンなんですよ。
なんかなんて流れはすごい理解できる気がする。
分かる
気がする。
そう、別にね、私も正直あでもその時に聞いて何事もないからあよかったですねぐらいで済ませたりするんだけど、
うん、
これをこうしょっちゅうされると怖いよっていう話をしたいなと思って、
うんうんうん、
さっきも言ったけど記憶が飛びますよっていう話もそうだけど、
うん、
それこそ記憶が飛んで認知症が進むかもしれないとか、
うんうん、
まあ、そういうことだとそこまでいかなくても朝起きてふらついて転んじゃって怪我する、
うん、
全然ある話なわけですよ、
うんうん、
一応この睡眠薬っていうのはその何つうの、あ なんていうか、やっぱりここね怖いところなんで、やっぱり医師、薬剤、まあ薬剤師ももちろんなんですけども、必ず相談してから、
うん、
処方をいただいて飲んでいただきたい。
やっぱ睡眠薬ってみんな欲しいね。それ多分眠りで悩んでる人多いだろうからね、ちょっとそういうこう何気なしにそういう話になってしまうかもしれないけれども、そこはやっぱりちょっと
まあ
踏みとどまってたりしないで、やっぱりちゃんと診察を受けてもらった方がいいよねっていう、
まあ、これちょっとした小話になりますけど、
うん、
やっぱり昔に比べてそういう睡眠薬とかがだんだん制限が厳しくなってるんですよ。まあ、例えばある薬が昔は90日分処方を出せたものが、
うん、
今30日分までしか制限が出せないって言って、これなんでよって言われるんですけど、
うん、
まあ、こういう事故があったからとしか言いようがないよねって。
あ、それで厳しくなったんだ。
なってるよ、まあ、あとは、まあ、うん、そうだね、うん、とか、あと、まあ、製造中止になった薬もあるよ。
効きすぎてってこと？
うん、やっぱりその、ね、副作用とかが強すぎたりとか、
うん、
それでもう今販売中止になった睡眠薬とかもあるよねっていう。
なんかさ、これちょっと俺本当なのか、ドラマとかでさ、
うん、
睡眠薬を大量に飲んでさ、
うん、こう
心中を図るとかっていうシーンとかってない？たまに
あるね。
あれやっぱそういうのって本当にあったの？そういう、
まあ、正直な話、結構現実的な量じゃ、現実的じゃない量を一気にガバッと飲まないとなんないはなんないんだけど、
あ、
でもできなくはないと思ってる。
ああ、そういう日数の制限は、もしかしたらそういうのも関係あるのかもしれないのか分かんないけど、
これはやっぱりそういうふうな事故はつながりかねないし、まあ、僕本当なんかいろんな薬の話とかでちょこちょこ挟むかもしれないけども、
うん、
薬で事故はね本当起こせるって言っちゃっていいと思う。だからその中でも特にやっぱりこの話、睡眠薬は起こしやすい薬でもあるから、
うんうん、
それやっぱりちょっと注意喚起はしとかなきゃな
って。いや本当に大事なことだと思う、
うんうん、まあ、一応今回がその不眠症、まあ、不眠の話はここまでにしまして、
うんうん、
まあ、次回今回のうつのテーマ最後にしようかと思ってるんですけども、
うん、
うつとか不眠にどういう生活習慣がいいのかなっていうのを話していきたいなと思います。
了解です。じゃあ今日はここまでということで、本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。